ご理解第41節。信心は話を聞くだけが能でない。我が心からも練り出すがよい。仕事が仕事を教えるという。信心も信心が教えるまでが信心信望であり。教えはある意味においてそのヒントに過ぎない。信心が真心を教え、真心が神心に導いてくれる。教えはある意味においてヒントに過ぎないと。そのヒントをいただき、自らの心の中に、監督するというのでしょうか、感じるというのでしょうか、ああ、こういうことだろうか、と感じさせていただく。そのことが信心の新たな、発見ともなり、一つの信心の楽しみ。ともなるように思いますね。私ども毎日のご祈念、願いの中に、どうぞ人が真に助かるためのお役に立たせてくださいと願っております。しかし願っておるけれども、ではその人が真に助かるということはどういうことだろうかということが今一つはっきりしないところがあります。ありました。例えば、教祖様の立教神殿にある世間に何坊も難儀な宇宿あり、取り次ぎ助けてやってくれ。という神様の取り次ぎをいただき、難儀な宇宿を助ける。あるいは、願う宇宿におかげを授け、理解申して聞かせと。まずは願う氏子におかげを授けるということが第一だ。そしてそこから理解を申して助けると。ではどういう助け方をするのか。この方は病気治しや災難除けの神ではない、心治しの神だと言われるところですね。あるいはまた教祖様がそれこそご晩年にいただかれた天地書きつけのおかげは我が心にあると、池上金光大臣天地金の神一心に願え、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めといえば我が心になることの助かりを求めるというのでしょうかね。師匠もいろいろな人の助かりがある、助かりようがある。例えばご祈念を親善愛しを50巻100巻あげて人が助かったとか、御霊様供養をしたら助かったとか、さまざまな助かり方があるけれども、この方の道は和らぎ喜ぶ我が心になる、我が心を目指すところによる、そこからいただけれる助かりをもって、このお道の助かりというのだとも教えてくださいます。さまざまな助かり方、助かりようというのがあるのですけれども、その真の助かり、真実の助かりとは一体何だろうか、ということが長年わかりませんでした。こちらに来てからも、人を助けるというのはどういうことだろうかと。それこそ今困っている人を助ける、その願い事を叶えるような働きを表す、奇跡的なお働き、それだけでは人が真に助かるとは言えませんね。ここ数日いただきますように、人が真に助かるということには、それこそ溺れている時に助けてもらう、そしてまた心を育てる、心育てに目覚める、そして神体験の積み重ねによるところの、我神と共にありというような助かり具合というのでしょうかね。一切親愛を悟っての助かりというのでしょうか。そのためにはどうしても神体験の積み重ねがいります。ですからこの三つが真の助かりにはどうでもいるわけですね。溺れている時の 救い、心を育てることに目覚めることによる救い、そして神体験を積み重ねることによる、そこからいただけれる安心というのでしょうか、その救い、この三つがどうしてもいるのですけれども、なるほど、溺れている時に助けてもらうというのは、短時間のうちにお願いをして助けてもらうということができましょうけれども、あと二つの心育てによる助かり、神体験の積み重ねによる助かり、これはなかなか暇がいります、時間がかかります。ではどうしたらその時間を積み重ねることができるのか、長い間まあ耐えるというのか、信心辛抱というのか、することができるのか。実は数日前に自動車のエンジンオイルの交換に行かせていただきました。そこの何と言いましょうか、修理屋さんの方がおっしゃっておられました。最近は日本の友達もそのいわゆる自動車の修理工場で働いておられる、それが辞められる方が多いと、自分の年代でももう辞めて別の仕事に転職する人が多い、何人かいるというようなことをおっしゃっておられました。でも自分はこの仕事を続けたいと。どこが違うのか。自分は車を修理するのが好きだと。壊れているものを直してまた動くようにする。それが好きだと。だからこの仕事を続けたいとおっしゃっておられました。その好きなのですね。自動車の修理というか、だから続くのですね。お金のためにメカニックをしているという人は、もっと良いお金が得られる仕事に転職してしまうというわけです。お金が目当て、目当て、おかげが、おかげですね。お金であったり、おかげであったり、そういう一時的なというのでしょうかね、そういうものが目当てならば、別の宗教に変わったり、別のところに行ったり、もっといわゆる即座におかげがいただけれるというようなところに、もっと楽におかげがいただけれるというところに移ったりするのかもしれませんね。師匠がおっしゃっておられました。信心が好きにならなければならないと。いよいよ信心の醍醐味というのでしょうか、信心を極めていく、そのためにはやっぱり信心が好きにならねばならないと、その車の修理屋さんが言っておられましたように、私は車の修理が好きだと、だから続けていると。このコロナになってそれこそ大変なところもあったけれども、それでも続けている、それは車の修理が好きだからだと。信心にもさまざまなところがあります。段階が、山坂があります、曲がりくねった道でありますけれども、それがなぜそこを通り抜けられるのか、それは好きだからですね。好きにならなければ通れないところがあります。信心を好きになるということがまず大切なことだと思います。ご比叡を求めておったり、おかげを求めておったり、そういうことでは信心が続きませんね。そして師匠は、その信心が好きになるためにはどうすればよいかと問われました。そしてその私がよく答えができませんでした。そうしましたら師匠は、信心が好きになるためには、信心が好きな人の話を聞くことだよ、とおっしゃいました。 そしてその信心が好きな人というのはまさに師匠そのものであられたと思いますね。私もやっぱり師匠の話を聞いて信心が好きになったように思います。信心が好きになること、好きにならなければ信心を5年10年20年と続けることなどやはりできませんね。そしてまたその時間がかからなければ、時間をかけなければ真の助かりというところへ導かれるということもなかなか難しいことですね。真の助かりを得る、そのためにはまずは信心が好きになるためには信心の好きな人の話を聞くというところから始まるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。